世の中にはいろんな仕事がありますが、お客さんからお金をもらってそのお客さんを傷つけるっていうような仕事ってあんまりないですよね。それがまあ頻繁に起こってるのが、いやまあ稀に時々なら別ですけど、頻繁に起こってるのが NHK なんですよね。配信の NHK と書きましたが、最近 NHK の会長が仕方なく謝りましたね。ワクチンがいけないとかウイルスがいけないとかそういうレベルの報道じゃないんですよ。まあいろんな報道統制もあるからやれると思ったんですかね。要するにワクチンでたまたま亡くなった人がいるんですよ。そのご家族を取材して、それでウイルスで亡くなったっていう放送したんですよね。そのなんていうんですかね、なんでそんな凝ったことするんですかね。ウイルスで亡くなった人もおられるわけだから、ウイルスで亡くなった人はウイルスで亡くなったご家族を取材されればいいのに、ワクチンで亡くなったご家族の方が意外だったから悲しんでるのか、その方が映像になったのか、それとも放送の直前に、上層部から圧力かかったのか明らかにされてませんけど、まあ、いずれにしてもプロデューサーはですね、間違った放送したというふうに言っているし、NHK 会長も深く反省してると、まあ、いうふうに言ってますけど、反省してる割には、その人を退職したり、それから NHK の会長が減俸になったりなんかしてないみたいですね。だけども国民から見ればね、非常にこう裏切り行為ですよね。基本はもちろん国民が NHK に受信料を出して頼んでるのは正確な報道ですよ。まあ解釈はあるでしょうね。正確な報道って難しいですからね。例えばウクライナの報道をするのか、それともイランかイスラエルの放送をするのか、まあそれは判断によりますんでね。そういった放送の選択みたいなものにはどうしても任意性が入ってしまうんですけれども、だけどまあそれもできるだけ誠実にやってくださいと、日本人が必要なものを放送してくださいと、まあ、僕なんかは日本人にとってはウクライナのことよりかイランとサウジアラビアの国交回復だとかですね、それからサウジアラビアとベネズエラの石油の合意だとかね、まあこういう方が日本としても非常に中東の関係、それから石油エネルギー価格ね、まあ現在エネルギー価格が上がってるので、電気代なんかも 40% 近く上がるっていう、もう非常に特別な現象が起こってますけども、まあそういうことがどうなのかということを知る上でもね、ウクライナの戦争よりかは、それは全然桁が違うように僕は思いますけど、まあ、これは解釈はあると思いますね。ですけど、今回の NHK の放送事件のように、解釈もないような明らかに NHK の会長も頭を下げなきゃなんないようなことが、まあ、しょっちゅう行われてるんですよ。まあ、つまり意図的な報道ですね。自分たちが金を儲けるために、国民から受信料を取って国民に嘘を教えて被害を与えるってやつですね。まあ本当に日本は長い間、まあ間違って NHK っていうのを作っちゃったおかげで、ものすごく被害を受け取りましてね。この被害総額を計算したらもう大変なことですよ。私なんかもその一人でね、まあ学生終わった頃石油がなくなるなんていう、あと30年だっていうもんですから、びっくりして原子力、もうこれは原子力やらなきゃ日本のおばあちゃんおじいちゃん子供も大変だなと思って、もう純粋な気持ちで原子力に行ったんですけど、原子力行ったらもともと石油がなくなる30年っていうのは間違った報道であるということがもう分かってたってことが分かりましてね、本当にこう人の人生をどう思ってんだと、まあいうような気持ちがしますね。もう私なんかは自分で調べなきゃいけない立場ですから大きなこと言えません。若かったから間違ったんだなんて甘いこと言ってられませんが、まあそういうことですね。まあ、今度は、国会で軍艦島のね、つい最近、軍艦島の報道、NHK の報道について、国会でですね、NHK 会長が答弁してましたよ。まあ、逃げに終始してるっていうか、やっぱりね、こう、仕事っていうのは誠意ですからね。何でもやっぱ誠意ですよ。間違ったな、間違った。要はこういうこと言うと、自分が所属してる NHK に傷つきますが、しかし NHK は国民のもんですから、私は正直にお話をしますと。まあいうふうな態度が、それこそ NHK 会長ですよ。会長ぐらいになればね、3000万も年俸もらってるんだし、それまでも随分高い職に就いた人ですから、 自分の人生にも別に困ることはありません。お年もまあ、それなりに召してますからね。ですからやっぱりこれ以後は、NHK とかそういうくだらないことを、くだらないというかな、そういう小さな組織にこだわることなく、やっぱり日本の指導者の一人としてですね、まずいことはまずいと、自分の信念で語ってほしかったんですけど、国会での答弁は例によって、もう逃げの一手という感じでしたね。この話は軍艦島の映像をね、流したわけですが、テレビでですね、それが軍艦島の映像ではなかったんですよ。一番肝心なところですね。それが非常に過酷な労働を日本が当時させていたということが印象付けられるような映像でしたから、まあ、韓国なんかがもう非常にそれに飛びついてですね、今でももう著作権切れてるからってこと理由で、著作権切れててもですね、やはりこれは人間には誠意ってのありますから、NHK がこれは間違いですと、まあ間違いですと言ってましたよ。映像は軍艦島のものではありませんってこういう分かりにくい答弁してますけども、軍艦島の映像だと言って放送したものの一部に軍艦島の映像ではないものが入ってましたと。これは報道としては明らかな、良くないことであって、NHK としては深く反省してますぐらい言わなきゃね。言いません。映像の一部に軍艦島でないものがありましたとしか言いませんでした。それに対して NHK 会長として悪いことなのかいいことなのか、反省すべきなのか全くありませんでしたね。まあ、NHK の理事の給与問題も議論になってましたが、これは昔から言われてるんですけども、まあ、天下りっていうのがね、役所とか、僕は天下りに対してそれほど厳しくないんですが、考え方はですね。だけども、それでもね、やはり聞かれたらちゃんと答えなきゃいけないですよ。NHK の理事が NHK の関連会社に社長として天下る。それで給料をまあ2000万ぐらいもらう。退職金ももらうってことに対してね。もう少し積極的に、それが必要なんだ。それはいいことなんだ。いいことだからやってるんですよ。逃げなくていいんですよね。まあ、ああいう場に立つと、とにかくもう、組織を守るために、ギリギリいっぱい逃げて回らなきゃいけないっていう先入観があるんでしょうね。まあ、人間としては、ちょっとレベルがどうかな、というふうに思いますね。だけどまあ、その国会では NHK 理事の給与問題、やっぱりね、僕はね、給与問題は非常に NHK 大事だと思うんですよ。まあ、NHK は大体平均して1800万ぐらいの給料もらってると言われてるんですね。わかんないんですけどね。1500万かもしれませんが。やはりね、放送っていうのがあまり世間よりか高い。今、日本の平均は460万ですからね。460万とは低いかもしれませんが、まあ、せめて700万とかぐらいにしないとですね、やっぱり報道って乱れますね。まあ、私たちの学者なんかもそうですけど、まあ僕は人間の給料は基本的には全員が同じと。つまり能力に応じて仕事は違っても、能力によって食べるものが違うってのはおかしいと、僕はそういうふうに思うんですよね。ですからまあ、2倍ぐらいは違ってもね。だから国民の平均給与が460万なら、最高額が 460×2 ですからね。920万ですかね。その範囲に収まるような社会でなければいけないと思ってます。私はまあ、これはちょっと特殊な考えですからね。私だけの考えですが、いや、どう考えてもね、やっぱり仕事っていうのは、物理がよくできる人は物理やらなきゃいけないし、100メートルが速い人は100メートル走んなきゃいけないと。体操の先生が全然体操できないのでやっぱりまずいですからね。それはそうなんですが、仕事はそうなんですけど、給料はね、食べる方ですからね、人間っていうのは、誰でも食べるし、誰でも暖房を取るし、能力のない人が暖房いらないとかね。そういうことありませんので、私はもらう方は、まあ、ほぼ均等。ほぼ均等してもやっぱり人間にはいろんな欲望もあるし、人間というものを認めなきゃいけないので、まあ、2倍ぐらいと。だから平均460万なら、最高が920万ぐらいの間で入って、社会を営むっていうのが僕は賛成なんですよ。なこと言いますとね、すぐ、武田先生は最悪ですねっていう、最悪とか右翼とか書けないですよ。それこそ日本精神ですから。日本ってのは平等なんですからね。日本精神から言えば、日本を守れっていう点から言えばですね、給料の標準化って平均化っていうのはね、必要だと思いますが、まあ、そういう意味では、NHK の会長さんもね、あそこで、私は、優秀な人は、うんともらっていいと。食べるものも美味しいもの食べていいと。そういうふうに信念で思っておりますと。ちゃんとはっきりとそう言えばね、 それはそういう人たちの考えで支配されてる NHK ですから、それは映像でごまかすこともあるでしょうね。そうじゃなくて、国民みんな同じっつったらね、やっぱ誠実な報道になるだろうと、私はそう思っております。